1924年大正13年にアメリカ人リラ・ロングが書いたゴスペルの曲を皆さんに紹介したいと思います。このゴスペルのタイトルはこういうタイトルです。イエスという名は私が知っている最も愛おしいお名前ですと。非常に長いタイトルですけれども、このゴスペルの歌詞を皆さんにご紹介したいと思います。1番、聞きたい名前はたくさんあった。しかしこんなにも私の心に愛おしい名前はなかった。神のお名前、尊いイエスという尊いお名前。コーラスはこう続きます。イエスは私が知っている最も愛おしいお名前、そしてこのお方はその名前通りの方である。だから私は彼を愛するのだ。イエスは私が知っている最も愛おしいお名前。この曲には2番3番があって、2番もそして3番もこんな歌詞があります。イエスという驚くべき栄光のお名前、私たちが名誉と愛を捧げるにふさわしいお名前は地にもまた天においても一つもない。聖なる皆を共に称えよ、驚くべき輝かしいイエスの皆を。そして3番には、そしていつか私は顔と顔と合わせて主を見るであろう。そして彼の驚くべき恵みを感謝し褒めたたえる。その恵みは彼が私を自由にしてくださった時に私に与えてくださったもの。聖なる神の御子はイエスと呼ばれたと。聖なる神の御子はイエスと呼ばれたと。前回私たちは天使が現れて野蛮をしていた羊飼いたちに救い主の誕生を伝えたところを見ました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。天使たちはこの救い主の誕生を羊飼いに告げただけじゃありませんでした。今日私たちが見るこのマタイの福音書の中では、主の使いがヨセフに現れています。そして大切なメッセージをこのヨセフに告げたところがマタイの福音書の1章の中に記されています。そこを開いてくださいます。マタイの福音書の1章です。その様子はこの1章の18節のところから記されているわけですが、少し皆さんにその背景を簡単に説明しましょう。ヨセフとの結婚が決まっていたマリア、ある日ヨセフは彼女が妊娠したことを知らされます。間違いなくヨセフはひどい昇進の中、正しいことを行おうとします。選択は当然ありました。自分を裏切った彼女に対して怒りとか復讐心を持って行動することもできましたが、彼はそうしませんでした。彼女に対して、そして何よりも神に対して正しいことをしようと思い巡らしていたと。その時に天使が、主の使いがヨセフに現れて、マリアの妊娠が不貞によるものではなく神によるものであることを告げたわけです。そしてそのことがここに詳しく記されています。特に20節のところご覧くださいます。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのですと。大変なことをこの主の使いがこのヨセフに告げたわけです。彼女がその身ごもっているのは神の御業であると、神の素晴らしい御業なんだということを彼に告げました。そしてその後この主の使いは次のようなメッセージをこのヨセフに与えました。21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。驚くべきことは、まだ生まれてもいないのに、約今から2000年前、この主の使いは、天使は生まれてくる子供が男の子であることもちゃんと知ってました。神から使わされた子だったからです。そしてこの子の名前をイエスとつけなさいと命じられます。この子の名前まで天使が告げました。 間違いなくそこには大切な意味があるはずです。何か大きな理由があるはずです。だってこのような命令を天使がこのヨセフに与えたんですから。私たち今からそのことを見ていくわけですけれども、まずそのためにこのイエスというその名前の意味について私たちは知ることが必要です。非常に大切な意味がそこにはあるんです。この名前イエス、これは主は救いであるとか主の救いを意味する言葉です。旧約聖書においてエシュアであったりヨシュアというそういった名前が存在しました。それらはヘブライ語ですけれども、そのギリシャ語系がこのイエスです。ですから新約のイエスと旧約のそのヨシュアというのは同じ意味を持っているわけです。どういう意味かというと、これは神が救うという意味です。さっきも見たように主は救いであるって。で、皆さんのノートにも少し書いておいたように、このヨシア、ここにはそのヤーウェの、つまり前回見たように神様のお名前であるヤーウェと、そして救うという言葉が結合してこの言葉ができています。だから主は救いというのはそういう言葉の中に主という言葉とそして救いというものが含まれているからです。思い出してくださいます。このヤーウェという言葉、神様ご自身がご自分のことをお呼びになったそのお名前です。ヤーウェ、この名前というのは旧約聖書の中で最も多く使われている名前の一つです。少なくとも6826回出てくる名前です。で、どういう意味でこれを使うか、契約の神です。つまり神様という方は約束したことは絶対に守る方であると。ヤーウェと言ったときに、私は私が言ったことを絶対に確実に守るんだ、そのことを言うわけです。ですからイスラエルの民の歴史を振り返ってみてくださいます。彼らの歴史っていうのは祝福とそして裁きを交互に経験してますでしょ。神様がおっしゃったように私に従いなさいと言って、それに従った時にそこに祝福があったし、彼らが主の御心に反して逆らった時にはそこに裁きがありました。でしょう皆さん。そうしてイスラエルの民は裁かれた時に悔い改めて、そしてまた神様から祝福をいただいて、そしてまた罪を犯して、そのことが繰り返されてきた。で、そういったことは何を私たちに言ってるかって、神様はおっしゃったことを必ず守るお方だと言っていることです。主に従うならば必ず祝福があるけれども、主に背を向けるならばそこには必ず裁きがあるって。で、こういう神なんだということをイスラエルの歴史が明らかにしています。ヤーウェという神はおっしゃったことを絶対その通り守るお方であると。主の使いが言いました。マリア、男の子を産ってその名をイエスとつけなさいと。主は救いであるって、ヤーウェは救いであるって。約束を守られる方がその約束を成就なさったんです。ついに待望の救い主を送ってくださったんです。イエスという名前が主は救いであると、そのことを私たち今見てきました。そして今お話したように、実はこの21節の後半を見るときに、このイエスがこの世にお見えになったその目的が記されてますよね。21節の後半に、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。これがこの一人の男の子がこの世にお生まれになったその目的であると、イエスがこの世にお見えになったその目的であると教えます。何のためにイエスがこの世にお見えになったのかと、人々をその罪から救い出すためであると。私たちこの日本人はあんまり罪という言葉を聞くときに、 聖書的な意味で理解しません。何か世の中のその法に触れたとか、そして犯罪に背くような、犯罪を犯してしまって法に背くようなことをしてしまった、その時に罪人というふうに呼んだりもしますけれども、聖書の言っているその罪というのはそういう言葉の意味を持ってはいません。もっと違う意味があります。ご存知のようにこれは的を外すという意味です。どういうことか、創造主なる神様の御心から、創造主なる神様があなたに対して持っていらっしゃるその命令に背いた生き方をするということです。神があなたに望んでいらっしゃるその生き方とは違う生き方をしているということです。歩むべきその歩みから外れているということです。それを罪と呼び、そしてそのような生き方をしている人々を罪人と呼んだわけです。みんな私たちは罪人であるって、そこに例外はないって。で、私たちの犯しているその罪ですけれども、行わない罪と行う罪があります。どういうことか説明しますね。この中に含まれるんです、私たちのすべてが。行わない罪って何かって、創造主なる神様がこれを行いなさいって、このように生きていきなさいと、これが私の命令ですと、これが私の御心ですと、そのように命じていらっしゃることを私たちは行わないんです。神が望んでおられるように生きようとしないんです。こうして私たちは神様に背を向けて、私たちは神に逆らう罪を犯しています。また同時に行う罪があります。それは神様が行ってはならないと命じていらっしゃることを我々は行うんです。正しくありなさいって言われても、我々はそんなことを知ったもんじゃないと、自分のやりたいことをやりますと言って神様に逆らうし、神様がこういう罪を犯しちゃいけない、こういう汚れを犯しちゃいけないって言われたら、知ったことかって、自分の好きな人生を生きるんだって言って、そういうしてはいけないということを我々は行っている。だから思いません、私たちの罪というのはまさにこの2つに全てが属するわけで、神がやれということを行わないし、やっていけないということを行っているんです。こうして歩むべき道から我々は例外なくみんな外れているというんです。あなたを作ってくださった神様が意図していらっしゃる人生から、その道から外れてしまっているって。みんな創造主なる神様を信じて、その方に従うよりも自分勝手な生き方をしたい、自分の好きなように生きていきたい。だからパウロはこう言っています。ローマ書の2章の5節のところで、ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているって、こういうことでしょう。皆さん、パウロが言っていることって、みんな神が存在していることを知っていながら、その神様を私たちは探り求めようともしない。そしてそのすべてを作りになった神がいらっしゃることを知っていながら、その神を信じようともしない。その方に感謝を下げようともしない。かえって私たちは自分の好きなように生きていこうとしてきた。そのように生きてるって。ですから神の望んでいらっしゃる道から外れてるだけじゃない、私たちを作ってくださったその神様ご自身に対して、私たちは彼を信じようともしない、彼に感謝をしようともしない、彼を完全に私たちは拒絶するんです。こうして私たちはこの神の前に罪を犯してるって。思いません、皆さん、我々こういったクリスマスとかこういう時に主イエスキリストの降誕を喜びます。そしてその素晴らしい救いのメッセージを人々に伝えます。でも多くの皆さんはイエスキリストがあなたを救うために来てくださったと聞いても何とも思いません。罪を許すために来てくださり、そしてご自身の命を捨ててくださった方であるにもかかわらず、誰一人としてその方に感謝を表そうともしない、その方を心から崇めようともしない、余計なお世話だって、知ったことかって、そんな救いなんか私には必要 必要としないって。こうして我々は神の御心から完全に離れた、的から外れた生き方を行い続けている。道理で神様は私たちに警告されているんです。永遠の裁きを、神の命令にことごとく逆らい、そして神ご自身に背を向けている私たちに対して、神は当然受けるべき裁きを約束し警告を与えていらっしゃる。しかしこのメッセージはまた私たちに教えてくれるんです。そのことを知った上で神様は私たちのために救い主を備えてくださったと。このイエスこそご自分の民をその罪から救ってくださると、あなたの罪からあなた自身を救ってくださるためにこの救い主が来てくださった。この救いという時に2つのことをぜひ覚えてくださいます。1つはあなたを永遠の裁きから救ってくださる、地獄から救ってくださるという救いです。同時にあなたを束縛してきたその罪の力からあなたを救ってくださるという救いです。主イエスキリストは人が死んだ後どうなるかを明確に教えになりました。覚えてらっしゃる皆さん、ヨハネの福音書の5章の中でこのことに驚いてはならないって、墓の中にいる者がみんな声をこの声を聞いて出てくる時が来ますって。少なくともそれをしっかり覚えましょう皆さん。我々人は死んでそれで終わるんじゃない、人は死んでどっかわけのわからんとこ行ってしまうんじゃないです。人は死んだ後必ず蘇ってくる日がある、その日を待つんだって言うんです。例外なくです。全ての人は蘇ります。だって御言葉が言うんです。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるって、ね、ですから蘇った後どうなるかって、ある人々はその永遠の命をいただき神と共に永遠を過ごすし、ある人々は蘇った後自分の罪の裁きを受け永遠の苦しみを受けるって。そしてこの中に一人一人に課せられている大きな責任が語られてますでしょ、ね、我々人間はどちらかに行くんだっていう警告をするんですけども、そのご自分の永遠の行き場所に関して責任はあなたにあると御言葉が言っています。見てください、もう一度。善を行った者はってんです。悪を行った者はって、つまり神はあなたに対してあなたはどうするんだと問いかけていらっしゃる。悪を行い続けていくのか、神に背き続けていくのかって。あなたの創造主であり、そしてあなたを愛してあなたに救いを備えてくださったこの神に背を向け続けるのかって。ならばあなたに約束されること、それは永遠の裁きだって。しかしもしあなたが神の前にその罪を悔い改めて神の前に正しいことを選択するならば、あなたに約束されることは永遠の命であるって。ですからこうしてこのヨハネの今5章の28節で29節のところでイエス様のメッセージを我々見てるわけですけども、そこに記されていることはあなたはどうするんだというその責任を問いかけていらっしゃる。あなたはどういう選択をするのかと神ご自身が問いかけていらっしゃる。同じこのヨハネの5章の24節のところに、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。気になったでしょ。あなたが信じることによって、誰を、この父なる神をです、私を使わした、この救い主であり誠の神であるイエス・キリストを使わした父なる神を信じることによって、あなたはこの救いに預かるって、ね、ちゃんとイエス様はあなたには責任があるんだということを明らかにしていらっしゃる。ですからもしあなたがこの救いを拒み続けて地獄に行ったときに神を責めることはできないんです。あなたがそれを選択したからです。 あなたが救いを拒むという選択をし、あなたが永遠の裁きを選択したゆえに、それがあなたの身に起こるんです。よく皆さんご存知のように、ヨハネの3の16のところでは、神は実にその人をご与えになったことによう愛されて、それは御子を信じる者があって、一人として滅びることなく永遠の命を持つって。つまり神はあなたにどうするんだということを問いかけてらっしゃる。問いかけ続けてらっしゃる。間違った選択しちゃいけないって。神に逆らい続ける選択をしてはいけないと神は警告を与え続けていらっしゃる。その警告は今も与えられ続けています。神の警鐘は今も鳴り続けている。目を覚ませって、いつまでも主に逆らい続けることをしてはならないって。なぜなら必ずそこにはそれにふさわしい報いがあるからって、永遠の裁きが、永遠の地獄があるから。ですからイエス様がその救いということを言ったときに、感謝のことに当然地獄に行ってふさわしい私たちをその永遠の裁きから救ってくださるって。また私たちをこの罪の束縛から救ってくださるって。パウロはこう言ってます。ローマ書の6章の中で、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。ローマ書の6章の22節のところで何言ったか分かりますでしょ、ね、我々は罪から解放されて神の奴隷となって救われたという話です。それゆえに私たちは清潔に至る身を得た。つまり私たちの生き方は変わっていくということです。私たちの生き方は神に喜ばれる生き方へと変えられていくというんです。そうして皆さん歩んでいらっしゃる、はい、また同じパウロはガラテヤの5章の中で16節でこう言います。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。パウロが言ったことは、この救いに預かった皆さん、ね、あなたが主なる神様にご自分のすべてを委ねて主に忠実に従っていくなら、主はあなたを助けてくださり、そしてかつてのように罪の中を歩み続ける生き方ではなくて、神が喜ばれる生き方をもって神に栄光をあなたは表すことができるんだって。そういう新しい人生を歩むことができる、それを可能にしてくださったのが神だと言ってるんです。だからあなたも私もこの救いに預かった者たちっていうのは、救われた者にふさわしい、主によって救われた者にふさわしい、主が喜んでくださる生き方を成していくことができる。なぜなら今まで私たちを捉えてがんじがらめにして、どうすることもできない、この罪から逃れることができない、そういう私たちをこの罪の力から解放してくださった。ですから救われた私たちは神の栄光を表す、神の素晴らしさを表す生活を送ることが可能になったんです。我々は救われたんです。その罪の力からも。この主の使いはヨセフに対して、一人の男の子が生まれ、その人の名前をイエスとつけなさいと、このように命じました。そしてこの人物は、他にもイエスと名のついた人がたくさんいたでしょう。しかしそういう人々とは違うんだって。彼はその名前の通り、罪人をその罪から救い出すことがおできになる方だ。このように告げたわけです。そうしますとね、私たちに出てくる疑問っていうのは、いつもそうですけども、なんでイエス様だけが救い主なのか。だって私たちの周りに存在していた、まだ存在しているいろんな宗教は私たちにこのような救いというものを約束してくれるじゃないですか。これだけのことをしたらとか、こういう行いをしたらあなたも救われるって。どこが違うんでしょう。多くの人は言います、どの宗教でもみんな一緒だと、言ってることみんな同じだからって。果たしてそうなんでしょうか。 御言葉が私たちに教えてくれることは、このイエス・キリストが備えてくださった救いは、それ以外の人間が考え出したあらゆる宗教が約束する救いとは全く違うものだということを言います。イエスだけが本当に救いをもたらすことができる。その理由は2つあります。1つはね、イエスのこの贖い、それを見るときに私たちは彼だけが本当の救い主だということを見ることができます。もう1つは、この方が一体誰なのかを考えることによって、つまりこの方が神であるということが、この方の救いが完全であるということを我々知ることができます。ちょっと説明します。主イエス・キリストは私たちに罪の許しをもたらすために、救いをもたらすためにこの世に来てくださった。そして素晴らしいメッセージを説いて、そしてお亡くなりになって墓に葬られたではありませんよね。主イエス・キリストはこの世に来られて、そしてご自分の命をあの十字架の上で犠牲にしてくださった。そしてイエス・キリストはその死から完全と蘇ってこられた。あの十字架で流されたイエス・キリストの血を、あの十字架の上で犠牲にされたイエス・キリストの命、それはあらゆる罪を許す力があるって。でよく考えてみると、確かにそれを御言葉が繰り返し繰り返し私たちに教えてますでしょ。例えばヨハネはヨハネ第一の手紙の一章の中でこう言います。もし神が光の中におられるように私たちも光の中歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますって。ヨハネの証言はこうでした。あのイエス・キリストの十字架というのは、あらゆる人々の罪を完全に許すことができる、その力を持っているという話です。いいです。そのようにヨハネは語りました。またヘブル書の著者はこんなふうに言います。ヘブル書の9章のところを見ていただくと、26節に、もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。ヘブル書の著者はこう言いました。人間は生贄を捧げて、そして神の前に罪の許しを得ようとしてきた。確かにそのことを神様が人間に命じておられた。しかし生贄によっては罪を完全に取り除くことはできないって。そこでキリストがただ一回の犠牲をもって、信じるすべての人々の罪を完全に永遠に許すためにこの世に来られたんだって。ですからこの著者も同じことを言うわけです。イエス・キリストの十字架は我々罪人の罪を完全に永遠に解決してくださるって。同じヘブル人の手紙の10章の14節のところにもこうあります。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされるんです。イエス・キリストのこの犠牲によってこの救いは完全に永遠に成就する。このイエス・キリストの血潮によって、この犠牲によって、その完全な救いが備えられるって。同じ10章の17節ヘブル書ですけれども、そこに、私はもはや決して彼らの罪と不法を思い出すことはしないって。私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしないって。すっごい感謝な約束だと思いません？神様はもうあなたのすべての罪を思い出すことをしないって。これまでにあなたが神の前に逆らい続けてきたありとあらゆる罪、心に抱いてきたありとあらゆる汚れ、多くの罪に対して神様がおっしゃるのは、私はもうそういったことをすべて思い出すことをしないって。なぜです？許してくれたからです。 神様が全てをお許しくださったからです。過去だけじゃない、現在においても、そして未来においても、神は全ての罪を思い出すことをしないって。今私たちはヨハネや、そしてこのヘブル書の著者がイエスだけが救い主なんですと、イエスだけが全ての罪を許すことができるんです、このイエスによって全ての罪は永遠に完全に許されるんです、その証言を見てきました。でもまた私たちに出てくる疑問というのは、どうしてそう言い切れるのかって。他も同じこと言ってるじゃない、なんでイエス・キリストだけが唯一の救い主と言い切れるのかって。そのことにこの詩編の130編の御言葉がこんなふうに答えてくれます。ちょっとお開きくださいます。詩編の130編です。7節のところで、詩編130編の7節、イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがあるって。つまりここで御言葉は贖いの約束を与えたんです。救いの約束の話です。です。そして8節見てくださいます。主はすべての不義からイスラエルを贖い出されるって。神様はイスラエルに救いの約束を与え、そして8節を見たときに、その救いを神様が与えてくれるって言うんです。そうでしょ、皆さん。だって8節を見たときに、イスラエルを誰が救い出すって言ってます？主語は誰です？主でしょ？つまりこういうメッセージなんです。イスラエルに対して、ね、あなたたちは贖い出されるって言うんです。そして神があなたたちを贖ってくれるって言ったんです。つまりこの聖書が私たちに教えていることは何かっていうと、我々の罪の許しっていうのは、我々人間が一生懸命努力をして勝ち取るものではなくて、神ご自身が備えてくれるって言うんです。ということは、イエス・キリストのあの贖いが他のいろんな教えと違うことは何かって、この十字架で死んでくださったお方は、あなたを作ってくださった神ご自身なんです。あなたの罪を完全に許すことができるその力を持ってらっしゃる神ご自身だって言ってるんです。贖いの約束を与えたその神が、唯一の方法として選ばれたことは、神ご自身が贖いを与えるという方法でした。それしか方法がないからです。神様は立派な人を用いようとはしなかった。人間のもたらす救いというのは不完全だから。唯一完全なお方である神が人として来てくださり、そしてあなたのすべてのその罪を、その清い身に追われて、あなたの身代わりとなって十字架で死んでくださった。神がご自分の命を犠牲にして備えてくださった救いゆえに、この救いだけが完璧なんです。他にどこにそんな教えがあります？神が人となり、神があなたのすべての罪を負ってくださり、あなたの身代わりにあなたが受けるべき罪の裁きを受けてくださり、あなたのために素晴らしい永遠の救いを備えてくれたって。まだあなたがこの神に逆らい続けているときに、なぜイエス・キリストの救いだけが本当に救いをもたらすのかって。だって創造主なる神ご自身があなたのために備えてくれた救いだからです。イエス・キリストの贖いはどんな罪人でもその罪を許していただける、その力を持っているんです。その方の前に助けを求めていくならば、もう一つ言えるその理由というのは、このイエス・キリストのその贖いというのは、今私が見ていくと、ね、関連するんですが、この方が神ゆえに、この方の備えられた救いは完全なものです。 というのは、死の使いは言いましたでしょ、ヨセフに。生まれてくる男の子はイエスとつけるんだって。神が救うって言ったんです。そしてその神が生まれたんです。このイエスに対しての名前というのはいろいろとあります。新約聖書の中見てもたくさん出てきます。でもよく皆様ご存知のその御言葉を今からご一緒に見ていきたいのは、あのイザヤ書の9章の御言葉を思い出してくださいます。神様予言なさった救世主が生まれるという予言です。一人の緑子が私たちのために生まれるって、一人の男の子が私たちに与えられるって。ここで神はこのような予言を与えられた。一人の男の子が生まれるんだと。何のために？救いをもたらすためですよ。そしてこの方の名前がこの後歴史されています。見てくださいます。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるって。イザヤ書は私たちに教えてくれるんです。この世に来られるその救い主はこのような名前で呼ばれるにふさわしいお方ですって、はい、不思議な助言者と、まず最初に出てくる言葉はこの不思議という言葉です。この言葉はちょうどあのサムソンの父であったマノアが、まだサムソンが生まれる前の話ですけれども、不妊の妻が子供を産むという話を聞いてきたときに、このマノア自身がそのことを主の前に求めるんです。もう一度その使いを使わせてください。神が使いを使わしました。その時にマノアが聞くんです。お名前は何とおっしゃるんですか。またよく分かってなかった。これが主の使いであることに。その時に主の使いがこんなふうに答えています。なぜあなたはそれを聞こうとするのか。私の名は不思議と言うって。ここで同じ言葉が使われています。不思議で、実はこのイザヤ書の9章の中でも、今のは詩篇の13章の18節のところですが、この不思議という言葉は驚くべきとか驚嘆するとか理解することが困難である、そういう意味を持った言葉です。つまりね、神様という方を我々はそのすべてを知ることができない。そしてこの神という方は知れば知るほど驚くことばかりだというんです。そうでしょう皆さん。主が私たちの生活の中でなしてくださっているその技を見るときにいつも驚かされます。なんてすごい働きをなさるんだろうって、なんてすごい神様なんだろうって。そして私たちも神のことを知るためにこの聖書が与えられ、そして我々は聖書を通して神を知るんですけど、私たちは神のすべてを知りました。イエス様を信じるときだってそうだったでしょ。聖書を読んでても神の話を聞いてても私たち理解できなかった。聖霊が働いてくださって初めて分かったんです。神というお方は不思議な方、驚くべき、驚愕に値するお方である。私たちの頭では、不完全な頭ではこの方のことをすべて知ることなんて全く不可能である。そのような神だというんです。イエス様がこの地上にいらっしゃった時もそうでした。イエス様のなさること、イエス様のその素晴らしさ、人々は不思議と思いました。すべてを理解できなかった。助言者と言います。この方は完全な知恵を持って導かれるお方です。神にアドバイスを与える必要はありません。神はそんなものなくても正しい判断をなさる知恵のあるお方です。感謝なことに、この助言者なる神が私たちに知恵を与え、導きを与えてくださるんです。3つ目に、力ある神とあります。 このお生まれになる方、この男の子は力ある神だって。どうしてこのイエスが神でないと言い切るんでしょう。だってイザヤ書の9章の6節が予言している人物は誰なのかはっきりしています。あのベツレヘムでお生まれになったイエスキリストです。イザヤははっきりと私たちにその男の子は力ある神だとおっしゃったということは、皆さんね、イエスが神であるということを否定するすべての教えというものは真理に立っていないだけじゃない、神の真理に立っていないだけじゃない、すべて惑わすものです。サタンを喜ばせるものです。サタンがしようとすることはそのことです。まことの神を信じないように人々を惑わし続けるんです。御言葉は私たちにはっきりと、このお生まれになるこの方は力ある神だ。四つ目に永遠の父、永遠の神とあります。この方は永遠に、まさに父として私たちを治め続けるお方である。そして最後に平和の君と出てきます。この方はこの地に完全な平和をもたらします。それまで人間がどんなに協力し合って平和を作ろうと努力をしても、人間の作り出す平和は不完全なものです。この方が完全な平和を作ります。だから平和の君と呼ばれるんです。それだけじゃない、この方は人間と神との関係も修復なさる。人のうちに、あなたのうちに神様との平和をもたらしてくださるお方です、ね、ですから今私たちはこのイザヤの予言を見たときに、このお生まれになる方はどういう方か、我々が理解を超えた方であるって、ね、この方は完全な知恵を持ってあなたにアドバイスを与え、あなたを導かれる方であり、この方は力ある神であり、そして永遠にあなたを父として治めなる、そういうお方であり、そしてあなたに本当の平和をもたらす方である。イエス、イザヤはこういう方が生まれるんだって言われたんです。そしてこのマタイの福音書はこの天使の言葉を告げました。天使は言うんです、その方が生まれたんだって、待望の救世主が、救い主が来てくださった。このイザヤが予言したまさにその人物がお生まれになったって、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君が生まれたんだって。イエス、だからこの方が備える救いは完璧なんです。平和の君だから本当の平和を与えてくださいます。完璧な助言者だからあなたに知恵を与えてくれる。そして力ある神だからあなたに完全な救いを備えてくださる。いいです皆さん、この神はこの救いをあなたに与えるためにこの世に来てくださった。そして神はあなたを救うために完璧な御業をなされたんです。神ご自身が人となり、神ご自身が十字架でご自身の尊い命を捨ててくださった。この犠牲ゆえに信じるすべての人に救いが与えられる。これこそ神様が私たちのために備えてくださった救いです。この救いにこそあなたのすべての罪が許される力があるんです。そしてこの救い主によって人々が生まれ変わるんです。その中の一人はあなたです。でしょ皆さん。だから私たちはこの方を述べ伝えるんです。だって私たちの周りにはこの方を知らない人が溢れています。永遠の裁きに向かっている人たちが。1924年、大正13年、ピーター・フィルポットは、あの有名なシカゴのムーディー教会の牧師でした。ある夜、助けを求める電話で彼は起こされます。電話の内容は、シカゴのホテルに泊まっていた若い女性をぜひ助けてほしいという、そういう内容でした。彼がホテルに着いたときに、そこには彼女の二人の家族が彼女と付き添っていました。 その若い女性の名前はリラ・ロング。彼女の病状はひどく、大変な苦痛の中に彼女はいました。フィルボット牧師はそこで肉体的な必要のために祈り、そして彼女をキリストへの救いへと導くという特権に預かりました。次の日、彼はホテルに電話を入れて彼女の様子を聞こうとしました。ところがホテルが彼に伝えたことは、もうすでに彼らはチェックアウトしているということでした。連絡の取りようがないまま5、6年が経過しました。このフィリポット牧師もシカゴからカリフォルニアのロサンゼルスに移り、ロサンゼルスの大きな教会の牧師として働きをしておられました。ある集会が終わった後、シカゴで出会ったあの3人が彼のところに近づいてくるのを彼は見かけたんです。彼らは教会の案内を見て牧師に会いに来たのだと告げました。そしてこれまで連絡を取らなかったことを詫びた後、彼女は牧師に救い主に導いてくれたことを感謝しました。そして救われた後、私の人生が全く変えられたことを彼女は伝えるわけです。そして今では彼女は与えられた音楽の才能を主のために使っているんだと彼に伝えます。そして彼女はこの救いに預かって間もなく作ったこの曲を彼に手渡しました。そしてこのようなことを彼女はこの牧先生に告げるわけです。この曲は特にあなたのために書いたのです。私がそれまで知らなかった最も素晴らしいお方をあなたが私に紹介してくださった、その日を記念してこの曲を書きました。そのタイトルが、イエスという名は私が知っている最も愛おしいお名前です。こうしてこの素晴らしい主の御名が人々に伝えられていった。信仰者の皆さん、この方を伝えるのが私たちに与えられた大きな特権です。だってイエス・キリストが来られたのは、あなたの愛する人たち、あなたの友人たち、あなたのご近所の皆さん、今滅びに向かっている人々にこんな偉大な救い主が来られたんだ、こんな素晴らしい完全な救いがあるということをお知らせするためにです。そしてこのメッセージを語るのはクリスマスだけじゃない。私たちは日々このメッセージを語り続けるんです。それこそ私たちのこの主に対する感謝じゃ、感謝の表れではないですか。救われてらっしゃらない皆さん、あなたはあなたの人生これからどうやって生きていきます？なんでこの主に背を向け続けるんですか？なんでこの救いを拒み続けるんですか？あなたのために十字架で死んでくださったお方に、あなたは背を向けてどんな祝福を神様からいただこうとするんですか？そこにあるのは、あなたに一番ふさわしい罪の裁きです。でも感謝のことに、神はあなたを救うために来てくださった。そしてあなたを救おうと今も待ってくださっている、この方の前に出てくることです。罪の許しを求めて出てくることです。今日があなたにとっての救いとなることを心から願います。お祈りしましょう。父なる神様、どうしてこんな素晴らしい救いを拒み続ける人がいるんでしょう。ここまで私たちを愛してくださり、命まで捨ててくださったあなたがいらっしゃるのに、完全な救いが備えられているのに、なぜ背を向け続けるんでしょう。なぜ拒み続けるんでしょう。主よ、そう言いながら私たちもかつてはそうでした。あなたに背を向け続けてきました。でもあなたは私たちの心を開いてくださった。主を願わくば、ここにいらっしゃるすべての皆さんの心に、今あなたが働いておられますけれども、特にあなたを知らない心に働いてくださって、その心を開いてください。主を彼らの心に働き、 地獄が本当にある恐ろしいところであり、今現在自分がそこに向かっているというこの真実が彼らの心を恐れで満たしますように。そしてどうぞ自分自身の罪のその醜さを示してください。恐ろしさを悟らせてください。そしてあなたが備えてくださったこの素晴らしい完全な救いを心から受け入れ、あなたを主として喜んで従っていく、その正しい選択がなせるように、神様どうぞそれぞれの心に働いてください。今日がその救いの日となるように、神様どうぞこの愛する一人一人の心に働いてくださいますように。先に救われた一人一人の心も主をどうぞ今一度励ましてください。どうぞ今までの不信仰をあなたの前に告白して、そしてあなたを愛して、あなたを喜んで、あなたに従い続けていくことができますように。この愛する皆さん一人一人を主をどうぞあなたがその力強い見てを持って捉えてくださって、あなたの御業を成してください。そしてそのすべてを通してあなたの皆が褒めたたえられ続けますように。この愛する皆さんをあなたにお委ねして、救い主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。